こんにちは。本日は、青年中央会さん、30周年、おめでとうございます。お祝いの席にお招きをいただきましてありがとうございます。なんていうとなんか結婚式の祝辞みたいですけども、私の本業というのは実は三重県の伊勢市というところで、レストランの経営をやっておりまして、で、そこで、ちょっとまあ変わったレストランなんですけど、まあ、レストランの中で結婚式とか披露宴とかそういうことをやってるんです。だけど、私ですね、人を喜ばせることがこう大好きでしてですね、それで、まあ、すごくシンプルなビジネスをやってるなと自分でいつも思うんですけども、まあ、年間、私のまあ今いる三重県伊勢市というところ、まあ、伊勢神宮のあるところですから、名前ぐらいは聞いたことあるかなと思うんですけど、まあ、名前は、まあ、伊勢神宮のおかげでちょっと有名ですけども、人口はそんな大していないんです。10万人、いるかいないかぐらいのところですので、まあ、那覇と比べりゃ随分随分小さな町ですけど、ですけど、そこで、まあ、レストランの結婚式なんですけども、年間、そうですね、6、70組ぐらいの披露宴は、させていただいて、で、パーティーに関してはだいたいまあ、100件ぐらいは年間やりますでしょうか。で、それが、ちょっと自慢なのはですね、僕は宣伝広告費中のを全く書けないんです。こう新聞に折り込みのチラシを入れたりとか、地元の情報誌にこう載せたりとか、そういうことを、まあ実は全くやらないんです。で、まあスタッフといつも話してるんですけど、たくさんの組数を上げることよりも、やっぱりこう一組一組の結婚式やその披露宴に、やっぱこう情熱を傾けて、それでいてくれたるこうお客さん方が、ゲストの皆さん方が、もう、えらい感動してくれるようなことをやっぱ僕らやろうと。で、もう、お客さんが思ってらっしゃる予測よりも、もうはるかに上回るような感動をしてくれたら、お客さん絶対言ってくれますもんね。なんか喋ってくださいますから。ですからまあお金いただいてありがとうございましたとお見送りするというよりもむしろ、行ってらっしゃいって感じなんですよね。営業マンの方々出かけて行ってねっていうような雰囲気でお客さん見送るようになるべくするようにしてるんです。で、まあでも予測の範囲内というか、それでしたら別にね、何も話してくれないと思うんで、やっぱり予測上回らんと意味がないかな。だからこう、いらっしゃるゲストや、新郎新婦や、その親御さんやご親族の皆さん方、もうびっくりさせようというふうに思ってやるんです。そうするとこう、口コミがどんどん広がって、で、大体年間スケジュールが埋まるという、とってもシンプルな経営をやってるんですけれども、ですからこう、人を喜ばせることによって可能性が広がるんだ、みたいなことを、まあやってるんです。で、まあ、そういうふうな、今現在なんですけど、それに、なんかこう、至ったというか、今の私のこう考え方に至ったのは、やっぱり、司会の方がご紹介いただいたように、その、フリーターやってる頃に、たまたまこう、焼き鳥屋さんで隣に座った人との、なんか出会いだったんですね。今日の、まあ、テーマもまさに、出会いと感動というテーマだそうですけど、僕はもうあの日あの時あの焼き鳥屋さんであの人に巡り合わなければ、だってねここでマイク持って喋ること沖縄ですもんね言うたって来ることはなかっただろうと思うんですけど、まあ、今を作ってるのは過去の出会いだなとそう思ってます。で、そうかっちゅって私ねこんな壇上に上がってお話しさせてもらうなんとかこう先生とか書かれてたりしてないですけどね。してないですね。だけですけど、そうなん言われるような立場でも数字合いでもないんですけど、だってもともと僕は三重県の宮川村って言ってすごい山奥の田舎で私生まれ育ちまして、宮川村ってその中でもまあ僕の住んでた地区は大杉谷って言うんですよね。大きい杉の谷と書くんです。どっから見ても都会はイメージできないと思うんですけど、なぜ宮川村は 97% が山林という村なんです。で、97% ですから、あと残り 3% しかないうちの 2% は川って書いてあるんですよね、役場に。なんで、まあ、たった 1% のところに道がついてて人が住んでるようなところで、まあ、その村はね、結構範囲、距離が、面積が広いもんですから、端から端まで車で行くのに1時間以上かかるんです。なのに、信号は1個しかないんです。だけど、その信号もいつも点滅してますんでね、あんま意味がないんですけど、まあ、そんなぐらい山奥の田舎で、お店屋さんも何もありませんので、子供の頃僕ら、お金を使って物を買うとかですね、そういう経験がほとんどないんですけども、だけど、楽しかったんですよね。なんかこう、山に行けば鳥が捕まえられたり、タヌキやキツネ捕まえる罠仕掛けたり、鮎取ったり、ね、うなぎを捕まえたり、そんなことばっかして遊んでたんですけど、だけど、僕は今すごい感謝してるのは、 あの小さな頃からですね、うちの母親がですね、まあ僕の性格作ってくれたと思ってるんですけど、山や川で遊びに行って、鮎やうなぎやいろんなもの取りに行って帰ってくると、うちの母ちゃんがですね、いつもね、僕がバタバタ言いながら帰ると、ああ、お帰りって言って、満面の笑みで出迎えてくれた後に、一言いつも言うんです。どうやったって聞いてくるんですよね。その、取ったかっていうことなんですけども、まあ、その時に僕はまあ腰のね、網の中に入ってる鮎かなんかこう見せて、母ちゃん取ったで言うて、ほら見てみーなってこう見せると、うちのおかんがいつもそれを喜んでくれて、で、ほな一番大きいのはじいちゃんに食うてもって、その次はばあちゃんに食うてもってってな、そんな感じだったんです。だけど毎日毎日お帰り、どうやったって言うてくるとですね、今日もお母ちゃんのどうやったに答えなあかんな思って、せめてもう一匹取らんや、せめてもう一匹取らんやと、子供の頃から漁師のような感じのことをしてたんですけど、だけど、毎日でもね、待ってくれてる人が、家族が家にいててですね、どうやったって期待して待ってくれてるって、そう思うだけで子供心にね、お袋喜ばしたいなっていうふうにこう思って、それがこう積み重ねてこれたなとこう思うんですけど、だけど、中学生ぐらいになった頃、僕あんまこう勉強もしませんでしたし、あんまろくなあれじゃなかったんですけど、かえって僕の兄貴はですね、すごく勉強よくできましてね。ほんで、兄ちゃんがええとこみんな取ってて、弟絞りかすみたいに言われて僕大きくなったんですけど、まあ兄貴はね、僕三つ違いで、高校三年生の時、もう大学はもう選び放題や、って先生言うてはって。で、国立でもどこでも行けるぞきっと言われてて。んで、すごいな兄ちゃんはと思ってたんですけど、その兄貴ね、親はもう大学行ってくれて、どっか公務員さんかなんかなってくれて、こうなってああなってて、こういろいろ考えてたんですけど、兄貴はなんかね、カメラマンになりたいっていう思いがあったんです。で、それ親に言わへんまんまね、ずーっとこう胸の中に収めてて、だけど、どうしてもカメラマンになりたかったみたいで、親に内緒でまあアルバイトやって金貯めるんです。だけど、普通高校生やったらね、お金稼いでお金貯まったら、服買うたり、なんか欲しいものを買うたりしそうなもんですけど、うちの兄貴ね、たまったお金持って、こっそり東京に行くんですよ。で、僕それ知ってたんですけど、東京にこっそり行って、兄ちゃんあんた何しに行ってんのって聞いたらね、俺やっぱりカメラマンになりたいねやって言うんですよ。ほんで東京行って何してんのって聞いたら、すごい有名なな、一流の先生がいてはんねんや、言うて、その先生のところへ、弟子にしてくれって頼みに行ってるんやってこう言うんですよ。で、すごいなあんたって言って僕びっくりしまして、だけどその先生どない言うてた言うたら、あかん言われた、言うて。さあ残念やな、言うたら、でもな、一回や二回では、うんは言うてもらえんわな、そんなって言って、またアルバイトして金貯めると東京へ行って、で、断られて帰ってくると、またアルバイトして金貯めてって、僕知ってるだけでも7回も8回も行ってるんです。もうね、うちの兄ちゃん、湧いてきて湧いてきて、自分で蓋できへんのですよ。もう、思いがこう湧いてるんですよね。で、すごいなと思って、僕は、なんか応援をしてたんですけど、でもあんまりしつこいくもんですから、姉妹の姉妹にその先生、お前そこまで本気なんやったら来いっちゅうことになって、うちの兄貴カメラマンの先生のところへ行って弟子入りすることになったんです。で、それをね、両親に打ち上げたんです。ほな、うちのおとんとおかんはもう大反対ですよね。お前、アホと違うかい。片や国立大学も行ける言われてんのに、あんた選択肢は山ほどあんのに、なんでそんな橋にも棒にもかかるやかからんみたいなことせなあかんねん言うてね、大反対なんです。で、兄貴もね、猛烈に俺の人生やと反対してるのを、中学生の僕が一人で冷静にこう見てたんですね、両方の言い分がわかると思って。だけど2時間経っても3時間経ってもお互いの話を折り合わない時に、うちの兄貴ね、えらいこと言うんです、親に向かって。まあ父親に向かって言ったんですけどね、僕の人生ね、お父さんって、もうどんな仕事に就いたってそこそこにお金を稼いでそこそこに生きていくっていうことぐらいは、まあそこそこにできるよって。でね、だけどね、お父さんって俺一個だけね、絶対こんな人生は嫌やと思う人生が一個だけあるんやって言うんですよ。ほな、親身乗り出してなんやねんとこう聞くわんですね。ほな、兄貴なんちゅうだと思います？俺はね、絶対嫌やと思う人生はね、お父さん、あなたみたいな人生さってこう言うたんですよ。偉いこと言いますでしょ。父親に向かって、面と向かって、お父さんあんたみたいな人生だけは絶対に嫌やってこう言うんですよね。ほで、うちの親父びっくりしましてね。まあ、お袋はもう瞬間に頭どつきに行ってましたけどね。だけどね、兄貴ほんでもね、ひるまないんですよね。父親に向かって、だってお父さんになって、自分の人生の時計逆回しして若い頃に戻れたらね、やりたいことやるやろうってこう言うんですよ。だって、お父さん気づいてないかもしれんけどね、僕がまだこうやってハイハイして放てる頃からお父さん、息子の僕の前で何十回言ったと思ってんのって。俺はやりたいことがあるのに、親父があんなんやから、やりたいことの一つもさせてもらえんで、やりたいことの一つもさせてもらえんでって、おじいちゃんに対していつも 陰で文句ばっかり言いながら自分のやりたいこともできない人生愚痴ってたやんって。子供の僕、お父さんのそのセリフ何遍聞いたと思ってんのって。僕はどんな職業についても別に構わない。だけどね、やりたいことがもし出てきた時に辛抱しながら生きていく人生だけは嫌やって、ずっとそう思ってたんやって。親父の目の前でズバッとこう言ったんですよね。したらね、親父もね、お前に俺の気持ちの何がわかるねんちゅうことになって、もうね、えらい剣幕でもう怒り始めて、もう親でもなけりゃ子でもないっちゅう話になってきて、挙句の果てにはなんかタンスの引き出しの中から封筒に入っている10万円ぐらいのお金出してきましてね、もう出ていけ言うて、座ってる兄貴にバーッとぶつけるんですよね。けど兄貴も腹決まってますわ、ぶつけられた金、何もへこたれもせずにね、ぶつけられた金涼しい顔してこう開うんですよね。ほんで開いながらね、お父さん、もう俺出ていく気満々で喋ってんのに金までくれんのかいって。そう言いながら涼しい顔して家出てったんですよ。だけど僕その姿中学3年生の時見てて、なんてかっこええんやろと思ったんですね。こうやって湧いてくんねや、やっぱりって思って。ほんでね、僕自分は兄貴そのまま結局カメラマンの弟子入りしていって、ほんまにカメラマンになって生きよったんですよね。で、僕その出ていく後ろ姿見てて、これやなと思いまして。ほんで、ね、高校行ってするんですけど、でも僕、そのうち湧いてくるぞ、そのうち湧いてくるぞとずっと待ってるんですけど、僕、湧いてこないんです、何にも。ほんで、夢も目標も何にも出てこないんですよね。ほんで、なんかね、それどころかなんかタバコ吸うちゃ、謹慎食ろて、ほんで、友達と酒飲んで麻雀してると先生そこ踏み込んでくるんですし、たまに単車乗って出かけると警察バリケード張ってますしね。で、女子の更衣室天井裏から覗きに行ったら僕だけ落ちるんですよ、なんかね。そんなことばっかり言って、謹慎処分ばっか食らってましてですね。お前何やっとんねんってお袋からいつも怒られながら。そうやけどね、待てど暮らせど湧いてこないんです。だけど高校3年に自分がなった頃には先生がね、お前大学行くんか、就職するんか、専門学校行くんか、言って選択肢投げかけられるんですけど、でもやりたいことがないのにね、大学行ったってどうなんやろと。で、やりたいことがないのに専門学校決められへんし、やりたいことがないのに働かれへんし、そらわがままかもしれへんけど、どうなんかなと思って結局僕ね、何にもよう決めへんまんま、兄貴のいる東京に行きたかったんです。で、東京で兄貴と一緒に暮らしながら、あの一生懸命やってるお兄ちゃんの姿見ながら怒られたり何やいろいろしながら、東京でなんか可能性あったらなと思って、で、東京に行きたいと思って、何もよう決めへんまんま東京行くことを決意しまして、で、先生そのこと言うて、親にその話したら親大反対ですよね。お前行かせられるかお前みたいなアンポンタン言われまして。けどどうしても行きたいねんや言うけど大反対でしょ。なもんで僕もね、言うちゃいかん言うちゃいかんと思ってたんですけど、お父さんみたいな人生嫌なんやって僕も言うんですよね。したら僕は親父に本気でグーで殴られたんです。兄貴とお前とじゃ言うてることの質が全然違うって言ってね、本気で殴られまして、おまけに金もぶつけてもらえずにですね、これ金なしのまんま東京行かなあかんことになってしまって、で東京行ったんですけど、だけど、ろくなことなくて東京行って兄貴ね、4畳半の貧乏な下宿に一人暮らししてるところ転がり込んで、布団もまともに引けないんですよ、部屋狭くて。縦に半分に折らんだら布団引かれへんのですよね。で、半分折りしたやつで寝泊まりしながら、まあ生活始めたんですけど、だけど親心配しましてね、僕のところに見て荷物が届いてきたんです、段ボールのでかいのが。で、何が送ってきたかなと思ってね、ちょっとドキドキしながらガムテープ開けて中覗いたら、僕が高校の時に乗ってた自転車がそこに入ってるんですよ。意味がわからなかった。なんでチャリンコ送ってくるのかと思って。僕はなんか布団とかね、なんか着るものとか風邪ひいちゃいかんとか、お袋のこんな煮物とかあんないろいろこう、汁こぼれやんようにとかして詰まってると思ってたらチャリンコなんですよね。タイヤ外してこう、ちょっとコンパクトにして送ってきよったんですけど、だけど手紙が一通貼り付けてあるんで何が書いてあるかなと思って広げてみましたらね、たった一行だけ両親からのメッセージが書いてあるんです。読んでみますとね、東京まで行って自転車を盗むといかんからって書いてあるんですよね。それだけなんですよ。体気をつけろとかね、食べるもん気をつけろとか何もなしでね、チャリンコ盗むなって書いてあるんです。ほんで僕笑ったんですけど、まあいろいろ迷惑かけたし、まあその気持ちもわからんでもないか思ったんですけど、まあやることないんで、ね、タイヤ引っつけてハンドル引っつけて組み立てて乗れるようにしたんですけど、ブレーキを調節する工具がなくて、カチャカチャで何も効かないんです。だけどまあ近所何あるかぐらい攻めて見に行こう思ってね、そのチャリンコまたがってこうビューと近所見に行ったら、 なんかこう、大きい公園でできまして、その公園の中、サイクリングコースになって、上り下り、上り下りしてるから、それをこう、調子に乗って走ってたら、スピードボンボン出てきまして。そしたらね、公園が終わったその先になんかごつ広い敷地があって、博物館みたいなそんなんがあるもんですから、なんじゃこらと思いながら、何も考えずに、まあ、博物館が近所にあるなら中の様子を見とこうと思いまして、かなりスピードが出たまんまなんですけど、ピューッと博物館の敷地の中へ突入していきましたら、そこは防衛庁というところだったんです。で、この防衛庁というものがよくわからないまんま、両側にライフル持った人が二人立ってる間を突っ切ってしまいましてですね。サイレン、うー鳴り始めて、緊急事態発生、緊急事態発生って防衛庁内大騒ぎ。まあ、ここら辺で言うと、米軍基地に突入するみたいなもんですからね。それでもうね、マイクで止まれって放送で呼ばれるんですけど、ブレーキ効かんから止まられへんのですよ。ほんで、足の摩擦でようやく止まった頃に、腰の拳銃に手かけた人らがダーって10人ぐらい囲まれて、で、ボディチェックされて取り押さえられるんですけど、貴様何の目的があってここに入ったって。目的も何もあらへんで、博物館やと思っただけなんやって、何ここって言っても、まあ防衛庁って聞いたってようわからんかったんですけど、取り調べ室へ連れて行かれて、住所、電話番号と尋ねられるんですけど、何せ来たばっかりで覚えてないもんですから、答えられずにいたら住所不定かとか言われて、結局まあ宮川村のおかんのとこへ電話かけられるんです。でいきなり防衛庁から電話がかかってきて、うちのお袋びっくりかけてたみたいですけど、けどまあ、ね、僕の無実を証明していただいて、やっと防衛庁、五本の指凡庸させられて、二度とここには立ち入りませんなんて誓約書まで書いて、やっと出させてもうたんです。でも東京はなんていう恐ろしい街なんやって、宮川村にはそんなとこないですから、恐ろしいやと思いながら、もううろうろしたらあかんわ思って、こう、チャリンコ押して帰ってましたら、そしたらなんかタイミングよく前から今度は警察官が歩いてくるんですよ。で、目合わさんようにと思いながらこう押して歩いてると、ちょっと止まれって言うんですよね。何ですかって言いますと、君、この自転車はどこで盗んできたのって言うんですよ。失礼なって、これは私のなんですって説明すると、自転車泥棒はみんなそういうふうに言うんだよって言うんですよね。まあまあ、詳しいことは署で聞くからって言って、そのまんま警察へ僕連行されていきまして。で、住所と電話番号をまた尋ねられるんですけど、控えてなかったもんですから。じゃあ、お父さんかお母さんに聞こうということになりまして、結局またご両親のところへ電話がかかりまして、まあ、防衛庁から電話がかかった約20分後ぐらいなんですけども、こちら目黒警察署ですが、あとまた電話がかかっていきまして。でもまたお袋に泣かれて、もう帰ってこい言われましたけど、だけど不思議なことに、このおまわりさんにさっきも防衛庁で鉄砲で撃たれそうになって大変な目に遭ったんだっちゅう話したらおまわりさん椅子から落ちて笑ったですよね。お前来るやいないや大変やったなそれはちから本当よってその片棒はあんたが担いでんのよなんて言ってね。で、その時そのおまわりさんと僕妙に仲良くなったんです。その人堀越さんっていう人だったんですけど、僕その時ですから東京出て行って初めて友達になった人って警察官だったんですけど、他友達なかなかできずに、まあその時もね、変に寄り道したんで、兄ちゃんの部屋帰れる道わからなくなって結局パトカーで送ってもらったんですけど、そんなんで仲良しになったんで、しょっちゅうしょっちゅうそれから僕警察へ遊びに行くんですよね。だいたい昼の3時か4時頃狙っていくと、昼のなんか天丼とか親子丼とかね、取ったやつが事件が起こってみんな出かけたりすると余ってるもんですからね。あれでだいたい僕昼飯しないでたまんですからね、3時4時ぐらいにだいたい狙っていくと、丼物の2つ3つ余ってて、こう、みんな知るすうておじやさんみたいになってますけども、そういうのをいただきながら警察へ毎日遊びに行くうちに、国家公務員の皆さんが僕を心配し始めて、ええ加減お前働けって言い始めて、本当よねって言って、でもどうすればいいのかなって言ってるうちに、この国家公務員の皆さん方が、まあ、団体戦でですね、僕の就職活動をし始めたわけなんですよね。俺たちが仕事を探してきてやるって言って。で、パトロールの巡回の当時の時に、いろいろ仕事を探してきてくださいまして。それでまあ、一つは土木作業員のこの道路工事現場で働く仕事を見つけてもらって。で、もう一つは夜ドーナツ作る仕事を見つけてきてくれて。二つ、フリーアルバイターで掛け持ちでやってたんです。だけどまあ、ね、現場で働いててもおまわりさん、パトロールって言いながらお茶差し入れしてくれたり、結構優しいんですよね。で、休みの日は焼き鳥食いに安い焼き鳥屋へ連れてもらって。で、そこの焼き鳥屋の大将にまた可愛がってもらってしてるうちに、さっき話しました、人生を変える人と焼き鳥屋で巡り合うたんです、隣同士。だいぶ長かったですね、すいません。前置きが随分長かったですけど。でも、振り返ってみると不思議でしょうがないんです。本当に、あの焼き鳥屋さんで可愛がられるようになったから、その人生を変える人との出会いがあったって。だけどその前に堀越さんと友達になったからあそこ行ったわけで。でも堀越さんの心をキュッと掴んだのは防衛庁に突っ込んだ事件があったからなんですよね。じゃあなんであそこ突っ込んだか言ったらおかんが送ってきよったからですよね、自転車を。 でも僕、真面目な優等生やったら、あの自転車送られてこんかったっていうことは、あれまで何遍もやった自転車泥棒で迎えに来てもらったことは全部意味のあったことのような気になってきましてですね、何かがこう縁がつながりつながりして、焼き鳥屋で巡り合ったこの田畑さんという方だったんですけど、まあ九州の熊本の出身の方で、横横座りました。もう偶然といや偶然なんですけど、今思えば必然としか思えないんですよね。だってあの人と巡り合わなきゃ僕の人生考えられないもんですから。ですから、この人とまあ巡り合って、で話をしたときに、この方は僕に同じことばっかり聞いてくるんです。同じことばっかり聞いてくるんです。で、それはどんなことかっていうと、まあ体が大きくてですね、迫力満点なんです。ほんで、こう熊本弁なんですよ、すごく。で、なんか雑談で話してるうちに、あんた、何のために三重県から東京に出てきたんだいって聞かれたんです。まあこの人が同じこと何遍も聞いてくるっていうのはその何のためにっていうセリフなんです。もうこの何のためにばっかりなんです。何のために三重県から出てきたんかって言われて。いや僕、将来のこと決められんくってこうでああでこうで、なんか兄ちゃんいるからって、じゃあお前なんとなく来たんかいって言うから。そう言われてみるとそうかなって言って、だけど僕でもね、一応なんかちょっとは考えてはいるんですけどね、言って。で、何やってんのそしたらって言われて。で、実はねって、こう、土木作業員の仕事とそのドーナツ作りやってるんですって。へーって、じゃあそのアルバイトはあんたは何のためにやってんだいってこう言われて。はぁって思ったんですね。何のためにやってんのって聞かれたら、そんな、ねえ、僕遊んでるわけにいかんでしょって、ご飯食べなあかんし、飯食うてってね、それ生きてかなあかんから、それ働かなあかんって、遊んどるわけにいかんでしょ言って、こう言うたらね、お前なんだよって、飯食うために仕事はするもんなんかそしたらってこう言うんですよね。そうでしょ普通ってこう言いましたらね、へえ、じゃあ続けんのそれって言うから、いや、アルバイトですから、そう続けるつもりはないですよって、これでも一応どっかの会社に正社員で入れてもらわなあかんなとかね、一応まあ東京まで来てるんですから、その、なんかチャンスがあればとか、自分の人生がぐっとこう可能性広がるようなものと出会えればと思ってね、だって今のままの生活じゃちょっと情けなすぎますよ、もっとお金になる仕事もせんと、言うてこう言いましたらね、お前なんだよって、18歳のくせにさって、言葉の端々は銭か金かの話ばっかりだねってこう言うんですよね。お前、頭の中お金に支配されてないかその頭の中ってこう言っていたんです。ね。物事を考える判断基準、お前金かって、損か得かかってこう言ってきて。でも僕なんかその時に、なんか反発するってよりなんか綺麗事言わないでよそんなってこう思ったんですよね。だって言ったってお金なかったら何にもできないでしょうってこう思って、気持ちの中だけでちょっと反発してたんですけど、そうしましたら、じゃあ教えてくれよって。お前ずいぶん稼げるようになってさ、ってずいぶん金が貯まるようになったらさ、そのお金何のために使うんだよ、そしたらってこう言うんですよね。お金は何のために使うんだって。欲しい欲しいはわかるさって、そんなもん世の中の人みんなそう思ってるよって。いかに稼ぐか、いかに手に入れるか、いかに儲けるかって、お前金の入り口はみんな考えとる場合って言うんですよね。だけどさ、お前その金は何のために使うんだよって言うんです。欲しいってことは使い道があるんだろうって。金はね、使って初めて価値出んだよって。ね、使わなきゃ金なんて紙切れじゃねえかって言うからね。いや、そらその通りやな。お金はね、入り口じゃないんだって。出口先考えねえならんばいって言うんですよね。お前にとってのお金の出口は何なんかちょっと説明してくれ。そしたら、随分稼げたとして、随分儲かったら、お前何に使うか言ってごらんってこう言うから、え？って突然のことですし、そんな、急にそんなこと言われてもと思いながら、でも僕そんな金いっぱいあったら欲しいもんもいろいろあるし、言うたら、欲しいもんね、言ってみって言うんですよ。だってそんな原宿とか渋谷とか行ったら欲しい服やの時計やのバッグやのなんやのって身の回りのもんでもいろいろありますやん、言ったらね。話小さいって言うんです、この人ね。そんなもんお前すぐにでも迷わんでも買えるだけの金あんだから、買えやいいじゃねえかって。で、着飾りゃいいじゃねえかって言うんです。ね、そんなもんこうたって銭は腐るほどあんだぞ、お前って。続き上、続きってこくんですよね。したらね、兄ちゃんと暮らしてる部屋に電化製品がいろいろ足りないんですよ。電子レンジがあればなとか、洗濯機が全自動やったら最高ちゃうかって兄ちゃんといつも言うてるから、そういう足りやん家電製品買いますわ、言うたらね。それも話が小さいって言うんですよ。そんなもんすぐ買えるって、もっと大きな話しろよってこう言うから。だったらね、中古でも何でもいいから、車かなんか乗れたら相当かっこええと思うから、車買いますわ、ってこう言いました。遠慮すんなって、お前金あんだからって、ベンツかなんかの新車買わんかって言うんですよ。ほんでね、ピカピカに磨いてお前こうやんして乗ってお前乗り回さんかって、みんなから羨ましがられて最高だよねかって、ベンツ手に入った。でもね、ベンツ買うたぐらいじゃお前の銭は減らんばいって、続きこい続きって、まだあんだからもっと言えって。 で、僕、兄ちゃんと暮らしてる部屋から出て、一人暮らしどっかアパートでしようかなって言いましたら、遠慮しないでね、マンションを買えばいいんだよ。高層マンションの最上階って、360度夜景が綺麗ぞって。友達招いたって部屋にはね、イタリアもんのスーツから服がね、もうずんばい並びよったいって。でもブランドもんのバッグから時計から貴金属はキンキンキラキラしよったとって。身につかって乗って、ね、身につけて乗って出かけたってベンツじゃねやかって。ね、マンションこうたってまだ銭は残っとったら次どうすんだいってこう言うんですよね。もうね、いいですよ。もう別にそこまで行かなくても別に僕いいですよって言うんですけど、な、遠慮しちゃいかんって言うんですよね。あんだからお前って言うんですよ。したらね、もっと頭こう絞れ絞れ言われるから、もうほなね、行ったことのないアメリカとかヨーロッパとか知らない世界見に行きますわ、言うたらね、もうほなね、豪華客船に乗って食いたいもん食うて買いたいもん買い物しまくって帰ってきたらいいって。でもまだ金残っとるって。はい、続き来い続きって。しつこいんですよ、この人ね。もう、拉致あかんなと思いてきて、もう僕そこらでもうよろしいわ、言うて、もう無理やり話終わらしてもうたんですけども、話終わらしてもうた途端に言われたですよね。お前喋っとって気づかんのか、自分でって。お前のね、口から出てくる金の出口はね、物しかないじゃないかって言われたんですよね。お前、これから先の人生さ、物を買うために働くんか、お前って。人にね、羨ましがられるために生きていくんか、お前、そしたらって。お前ね、人との比較で生きてんだねって言われた。他人と比較しながら、比べながら、比べながらずっとこれから生きていくんかって。寂しか人生ねって。俺たちはガキの頃からテストを受けて比べられ、通信簿もろうて比べられ、かけっこすりゃ一等取らんかって比べられって、比べられ比べられしながらずっと生きてきたからしょうがないかもしれないけどね。人間の悩みの大半はね、他人との比較だよって言われたんです。人間はみんな、あの人はこんなにやれてるのになんで自分はこんなんなんだとかね、あそこの会社はこんなんなのになんでうちはこうなんだとかね、あそこのうちの子供はあんなに出来がいいのになんでうちの子はこんなにバカなんかとかつってね、大概人との比較でみんな悩みを作りよったいねってこう言うんですよね。だからお前これから先人と比べながら生きていくのって寂しいねってそう言われて、なんだそれと思ったんですね。でも全部図星で当たってたです。で、そのあんたを見てると、そのなんかね、ウサギとカメさんに出てくるウサギさんと一緒だねって言うんです。ウサギとカメがあのね、丘の上の旗を取りに行くあの話に出てくるウサギとカメにのウサギにそっくりだって。絶対負けるはずないのにね、カメのことを気にしながら、周りで応援してる人の目を気にしながら、お前ゴールに向かって歩くんだ。だけどね、カメはね、相手がライオンでもチーターでも何でもよかったんだ。亀が見てたんは、だってね、旗を見よったけえなって言うんですよね。周りの人のことじゃないって、亀が見てたんは、いかに休憩を少なくしながら早く歩かないとね、日も暮れてみんなにそれこそ迷惑かける。そう思って着地点のゴールを見よったんだって。お前今人生の18歳でスタートラインに立ってる今ね、何を見ながら生きていこうとしてんだいって。お前母ちゃんの顔色が気になるかって。同級生の噂話が気になるかって。世間のね、噂話が気になるかお前って。あんた25になった時どんな男になってたいな、30になった時、50になった時って。でね、好きな女の人と巡り会った時、お前何のために結婚するかね、で何のために家族持つんかね、何のために何のためにって考えながら生きていかないと、お前ボケるよ人生がって。金にずっと惑わされながら損か得かで生きていったんじゃね、お前の人生に足跡ってつくんかいってこう言われて、もう目から鱗でしたね。ハンマーで頭どつかれたような気持ちになりまして、何なのこの人と思ったんです。だって焼き鳥屋で隣同士座っただけでしたからね。それで、この坊さんみたいな説教は何なんだと思ったんです。で、お年あなたいくつなんですかって尋ねたら、26やっちゅうんですよ、この人。で、26でなんでそんな悟ったみたいなこと言うのと思って、ほんであなた何してらっしゃるんですかお仕事って尋ねたら、お前俺の職業聞いて笑うなよって言うんですよね。な、笑いませんから教えてくださいって言いましたら、そしたらね、俺はね、東京でね、軽トラに野菜や果物を積んでね、行商やってんだよって、売り歩いてんだって言うんです。売り歩いてんだって言ったって、それね、1987年の時の話なんです。僕今37歳なんですよ。ですから19年前のことなんで、1987年って言ったらバブル経済真っ只中ですよね。東京はもうみんな儲かりまくって浮かりまくってた、あの時に、なんで26歳の人が仲間と5人で野菜果物の行商軍団って、なんだそれと思ったんです。で、それこそ、なんでそんなやってるんですかって、そんな頭のいい人がって思ったら、 この人本当頭いいんですよ。熊本からね、早稲田大学に現役で行かれたんだそうですけど、でも早稲田あんまりろくに行かずに、学生ベンチャーみたいな形で、お前と同じ、俺は銭が欲しゅうて、銭が欲しゅうて、その当時って。金儲けせにゃんと俺の人生始まらんってそう思うてね、大学なんてろくに行かずにね、商売やり始めたって。そしたら生時間うまくいってね、儲かり始めてね、もう大学辞めて、で会社作って、俺は社長になってって。その時はお前飛ぶ鳥落とす勢いばあいて、もうボンボンうまくいくんだって。だから銭が儲かりゃ人も集まってくるって。物も手に入って。小屋になったって、まあ、鼻がくん伸びてきてね。増長し始めたら魔が差してね。んだったらひっくり返らされてねって。で、いつまでも長続きせんでいろんな理由が重なり合うた22の時に俺の会社負債抱えてダーンって倒産したんだって。でもその時にね、人はみんな蜘蛛の子散らすみたいにおらんなったって。俺がね、頭ん中お金に支配されてたから。だから、損得感情人間しか周りに集まっとらんだったって。友達だ、運命共同体だ、同志だって毎晩酒飲んどった場合って。だけどね、銭の匂いがせんなったら人は見直らんなったよって。こう言うんですよね。俺ね、人と人との関わりって何なんだろうって、その時すごい勉強になったって。だけど、まさに天国から地獄へ真っ逆さまってなった時に、俺の親父が死んだっていう連絡が入って、金かき集めて葬式出るため熊本帰ったんだって。だったら、俺の親父のね、葬式に俺は出て、息子として出て、体中のね、スイッチがオンになったってこう言うんですよね。俺の親父の話ちょっと聞いてくれるかって言って、お父さんの話してくれたんですけど、俺の親父はねって、学校の教師をしてた人なんだって。だけどね、その、親父が学生の頃、高校生の頃ね、まだ大学に行く、みんな大学に行くなんていう風潮が全然なかった頃だし、家が貧しいし金がないけね、親父はどうしてもあんたの兄ちゃんに負けんぐらいのね、教師になりたいっていう思いがあったんだって。で、どうしても教育者になりたいと思ってたのに、大学に行く金がないって。で、親に頼み込んだって出てくるもんがないんだからしょうがなかねって。苦学生で一生懸命昼間自分で旋盤工場で働きながらね、夜の夜学に通って、それでね、一生懸命金貯めながら高校に通ってたらしいって。だけどね、高校生が働いたってたかが知れとろうがあって、その時にね、親父こんなことやってたって無理だって大学に行けんってなった時、変な勉強したんだ。職場で、その旋盤工場で。仕事中に怪我をすると労災という保険で金が降りてくるとか、その怪我も、障害が残るような大怪我をすると、国が、まあ、身体障害者というふうな認定をしてくれるような、それぐらいの大怪我をすると、いろんな優遇措置が受けられたりとか、手当とか慰労金とかそういうものがもらえるみたいな勉強をした16、7歳のお父さんね、教師になりたい思いと自分の体の一部を天秤にかけて、何やったかっていうと、誰も見ていない隙を見計らって、左腕を機械の中にバリバリバリって入れたんだそうです。で、まあ、指を3本弾かれたところでバーンって手ごと弾かれて、まあ、指3本失うんですけれども、だからうちの親父片腕の教師なんて言われてたって。だけどね、16、7歳で指3本と引き換えてね、金手に入れて大学に行ったんぞって、すごい話だと思わんやって。だけどね、親父大学に行って教師になってってした時、教壇に立って生徒たちと初めて向き合った時、うちの親父には何があったと思うかって言うんです。今のあんたに全くないね、何のためにだよってこう言うんです。あんた、何のために働くんだよ。親父はね、指3本と引き換えてまで、なぜこの役割を手に入れたのかって、生徒たちと向き合いながら教師という職業を通じて自分はどんな人生を歩むべきだろうかっていうね、座標軸、そんな座標軸だけはもう腹の前にびっちりあったと思うよ。座標軸の上にしっかり乗った人生をね、ピリッともぶれることなく生きた人だと俺はそう思ったって。それがね、その親父の生き様のね、映し鏡がお葬式という形で見事に表現されてたよってこう言うんです。人はね、どう生きたかが全部葬式に出んだよねって。都会なんか見てみらんかって、もうね、寂しかよって人と人との関わりなんてって、東京だ大阪だって大都会見てみろって。ね、そこそこの会社で課長だ部長だってやってるときは部下もおって、お前協力会社だ、お前ね、関わりのある下請けさんとかからみんなからチヤホヤチヤホヤされてるさって。だけど、定年退職を終えて、10年経って死んでみらんかって。その時関わってた人たちが、その人のためにどれだけ集まってくると思うって。ね。人生は脳書きとか肩書きじゃないんだよね。こう 心とどれだけつながってるかだと思うんだって。俺の親父が死んだその葬式の時にね、何より驚いたのは、過去の教え子たち、もう大人になってるね、過去の教え子たちが、全国からね、聞き集めて、聞き寄せて、飛行機まで乗ってね、900何十人集まってきたんだねって。その集まってくる人たちはね、義理で香典を置きに来た。義理でただ線香をあげて香典を置きに来たような人は一人もおらんだったよって。見とれわかったって、みんな涙流しながらね、命を惜しんでね、なんでこの先生がって、ワンワン泣いてるんだみんなって。その姿、息子の俺ね、目の当たりに見たとき、親父がこの世に生きてた意味とか、親父が先生やりながら生きてた価値とかっていうのがね、もう物の見事に目の当たりにしたって。だけどその過去の教え子さんたちがね、俺の肩くわして揺さぶりながら、あんたん父ちゃんはすごか男だったとか、あんたん父ちゃんに勉強以外のね、こんな大事なことを教わったから俺はね、生きるということを学んだとかね、あんたん父ちゃんに巡り合わなきゃ今の俺はないとかってみんな言いに来るんだって。その時に、俺、父親を失ったという悲しさよりも、この親父の息子に生まれたっていうことをね、誇りに思えるような葬式だったんだよねって、その時にね、指と引き換えてまでね、目標を手に入れながらね、自分の座標軸通りの生き様を生きた、その親父の血や DNA をもらった人間、自分が、会社を潰したぐらいのことがなんぼのもんかと、そう思えるようになって、葬式終わるや否や、俺東京戻ってきて、でね、ひっくり返ってる軽トラを二足三文で譲ってもらって、そして積んで売って歩けるものは果物か野菜かしかなかったから、だから俺はその時野菜果物を積んで行商を22からやり始めて4年半なんだって、今26でって、そういうんです。俺が野菜の行商をやってるという職業だけを聞いて、お前笑うかよってこう言われた時に、僕ね、焼き鳥屋でしたけど、バンバン泣いたんですよね。もう涙ボロボロ流して泣いたんです。で、まあ、その、葬式の話を聞いてもらい泣きしたんじゃないんですよね。情けなくて泣けてきたんですよね。情けなくて自分とあまりにも違うもの、ことを考えながら生きてる人たちがこんな風にいるんだなということを、なんか目の当たりにして情けなくて涙流しました。で、田畑さん僕に言うんです。あんた父ちゃんと母ちゃん生きてんのかって言うから、存命です。今もちゃんと生きてますって言ったら、じゃあ親孝行いっぱいしなきゃねって言うんです。覚えとけよって。親が死ぬときはね、子供にとって最高のタイミングだからって言うんです。いい時か悪い時か、それは別としてね、とにかく子供にとって最高のタイミングにね、親はね、メッセージを残しながら死ぬから、よーく覚えとけよって言われて、もう、ずーんと来たですよね。まあ、その話を僕聞いて泣けてきて、それで思ったです。どんな会社に入るかとか、これ、海ん中です。那覇空港で買ったんですけど、何ですかね、どんな職業に就くかとか、どんな会社に入るかの前に、何のために仕事するか考えねえかんなって、で、どんな人間になりたいか考えないかんなと思ったんですよね。してね、いろいろこう話してたら、田畑さん言うんですよね。だって大人の人もあんまり考えてないよ、みんなって。それで僕、無理やり手繋がれて、外連れ出されていきまして。で、街をもう夜も結構遅い時間で、もう結構3人、5人がこう、お酒飲んで、こう、ええ気分になって歩いてらっしゃるんですよ。昼お勤めしてらっしゃったような方々が。で、その方々に、僕、質問コーナーをやらされたんです。無理やりなんですよ。で、歩いてる人たち、急に、ちょっとすいませんってこう立ち止まっていただくんですよね。で、申し訳ないですって、僕、三重県の田舎から出てきた18歳のもう、アンポンタンなんですけどねって、でも人生のことで今すごい悩んでまして、で、申し訳ないんですけど、ちょっとお尋ねしたいことがあるんです、アドバイスしてほしいんですってこう言いました。そしたらね、何言ってんのあんたみたいに、バカにされるんですけど、ちょっと聞いていいですか、先輩方は何のために働いてるんですかって僕、聞かされたんですよね。したら、その、ね、先輩方、3人、5人の方々が、はぁ？って言うんですよね。いや、毎日だって会社に毎日行ってらっしゃってお仕事なさってるってことはね、何のためにやってるのかって思いがあるからでしょって。そこね、僕分からなくて困ってるんですって。だから何のために働いてるかって教えてもらえませんかって言いましたら、何言ってんだあんたって、そりゃね、あのね、って言いながら、あのね、ばっかりでなかなか言葉出てこないんですみんな。ほんでね、挙句の果てに、あのね、生きるってことは金がいるんだよって言うんですよね。はぁ、あ。だって俺だってさ、女房もいて子供もいてね、育ち盛りになってきてさ、って家のローンも残ってたりなんだかんだで金がかかんだよねって。だからね、現実問題金がかかるんだよってこう言うから、先輩、それは僕も知ってますよって。生きるってことは金がかかるってことは先輩、僕もそれはよく知ってますって。働いて金稼がねえかことは知ってるんです。じゃあ先輩なんですか？あなた金を稼ぐために働いてるんですかってこう言うとね、なわけないだろうってこういう怒ってくるんですよね。
でしょ？よかったっでしょ？金のためじゃない。その金は必要だということ以外の、あなたの心が躍動するような、命が発動するような、もうくーして湧いてくるようなね、抑えきれなくなるぐらいのあなたの情熱、思い、その仕事に対する何のためにですよ。そこを教えてほしいんですって言いましたら、そりゃね、あのねって言いながら、だんだんみんな下向いてきて、誰も答えてくれないんです。僕その後二十何人聞いたんです。だけどね、誰も答えてくれなかったんです。で、その時に、後から田畑さんとまた続き反省会ですよ。考えとらんのだよ、みんなって。だろうって。何のためになんだよって言うんですよ。はぁ、皆さんちょっと想像したら怖くないです。目の前に素朴そうな高校生がペッと現れて、あなた何のために働いてるんですかって聞かれたら、3、4秒以内に答えられる答えをお持ちでいらっしゃいますか？僕はこれこれのために働いてるんだ。これこれをやることにすごく情熱が湧くんだ。そこに命が発動するんだ。何のために青年中央会という活動をやってるんですかって言われたら、それは俺はこれこれのためにやってんだよって、スパッて何秒かの間に言える答えがあるかどうか、だと思うんですよね。それが迷わないということ、揺るがないっていうことだと思うんです。ね。田畑さんとその時いっぱいいろんな話したんです。だけど、全部共通して言えることは、考えてからやらないと意味がないってことですよね。僕、中学校とか高校とか小学校とかいろんな学校関係にもいろんなところ講演に行くんですけど、小学生なんかに聞いてもそうですよ。みんな、何のために勉強やってんのって僕が聞くと、はぁって子供ら言います。そんな、僕ら遊びたいけどさって、お父ちゃんお母ちゃんやれやれ言うからやって全員言いますから。な、先生がやれやれって言うからやって、そんな言われんかったら遊んどきたいんやって言うんです。当たり前ですよね。だけど中にはね、一人二人手を挙げて違うことを言う子がいるんですよ。そしたらね、いや先生僕はお父さんみたいなお医者さんになりたいから勉強してるんだって言うんですよね。だって僕のお父さんすごいんだよって、人の命を助けるような仕事してんのよって、ここでね、すごいね、もうあなたのおかげであなたのおかげでって言って感謝してる患者さんたちがうちのお父さんの周りにいっぱいいるんだって、だから僕お父さんみたいなお医者さんになりたいから、だから医学部っていうところに行かなきゃいけないみたい。だからそこそこ優秀な高校に行かなきゃいけないんだって。だったら小学校レベルの時ぐらいね、学年でトップクラスに追っとかなきゃいけないってお父さん言ってたから、だから僕はお医者さんになるために勉強してるんだって。この子医者になりますよ。だって何のために勉強してるかって落ちてるんですもんね。あの大リーガーの一郎がそうですよね。一郎のあの小学校6年生の時の作文読んだことある人います？あれに全部何のためにが書いてありますもんね。小学校6年ね、鈴木一郎、僕は将来プロ野球選手になりたいって書いてあるんです。入る球団は西武ライオンズか中日ドラゴンズって書いてある。もう決まってるんです。その時いただく契約金は1億円以上もらいますって書いてあるんです。もうすごいですよ。1億円もらうって決まってるんです。だけど、このもらった1億円の使い道書いてあるんですよ。お世話になってるお父さんお母さんや監督やコーチが友達みんな東京に連れて行って、夜景が見えるような一流のホテルのレストランで、食べきれないような分厚いステーキをみんなにご馳走するんだ。そして子供の頃からみんなね、いろいろ教えてくれてありがとうねってお礼言うんだって書いてあるんです。何のためにでしょ。で、だから、プロ野球の方々からスカウトされるために、甲子園も行かなきゃいけないし、だからせめて何々高校に行かなきゃ。だから、小学校の今、目立つぐらいのセンスで、選手でいてなきゃいけないって。だから、朝と夜やらなきゃいけない素振りを休むことができないんだって書いてあるんです。今日の素振りを何のためにするかがもう未来から引き出されて落ちてきてるんですよね。だからこの300回の素振りの一発一発が全部頭と連動してるんです。何のためにやったのか、何のためにやったのか。プロ野球選手になって1億円もらってステーキをみんなにご馳走するんだって全部繋がってるんですよね。だから思った通りになってるんだと思うんです。で、大学生だってみんなそうですよ。何のためにそんなに勉強するのって言ったらね、大学に行きたいから。目標を言うんです。例えば、早稲田大学に行きたい。これ目標です。じゃあ、早稲田大学は何のために行くのって聞くとね、え？って答えないですね。もう大学に行きたいは目標で、何のために行くのかが目的ですよね。で、一流企業に勤めたいは目標ですよ。じゃあ、何のためにその一流企業じゃなきゃダメなのって言うと、その何のためにの目的があんまりないんです。だけど、本当はその会社に入って、なくちゃならない人間でいて、みんなから当てにされて、お客さんからも当てにされて、なくちゃならない人間になって、そして幸せになることが本当の目的だと思うんですけど、
入り口ばっかりで終わってることが多いような、そういうことを僕、田畑さんに教えてもらって、もうスイッチオンですよね。それ聞いたときに。確かに今までそうだって、ずっと比較の世界で生きてきたな。ほんで僕、その田畑さん見てて、どんな会社に入るかよりも、どんな人間になるかだって。僕がこんな人間になれたらなって田畑さん見た時にもう心底かっこいいと思いまして、で、この行商軍団に僕は入れてもらうことになったんです。ついていきました。そしたら田畑さん、まあ、僕が混ざって結局合計6人で行商軍団ってやってたんです。軽トラが3台止まってるですね、車庫の2階でみんな生活しながら、何ですか、売り歩くんですけれども、だけど、田畑さん僕らに最初の頃からいつも言ってたんですけど、お前たちは人間力を鍛えるんだってこう言うんです。人間力を鍛えなさい。で、その、ハウツーじゃないんだよ、ノウハウじゃないんだ、テクニックじゃないんだって人間はね、やっぱりその人間が何のためにやろうとしてるのかっていうね、情熱に人はついてくる。でね、その情熱から人は物を買いたくなってくる。だからね、世の中今全部ハウツーとテクニックに流されすぎてる。元来その人間が、根本に持ってる何のためにっていうね、そこをしっかり認識した上で人間力を持つことなんだって言われて、で、まあ、行商して売り歩いて帰ってきたりすると、その夜毎日毎日のようにこう勉強会があるんですよ、勉強会が。まあ、田畑さん一人が先生になって、僕らアンポタン5人が輪になってですね、で、猿でもわかる勉強会とかって言ってこうやるんですけど、まあ、僕はまあ、高校卒業してましたから、まだまだ、まともな方でしたけど、少年やがりっていう人もおりましたしね、中には。学校の校舎に火つけて逃げてきたみたいな、そんななんか、放火魔みたいな連中持ったりとかですね、もう、とにかくまあ共通して言えるのはまあまともに父ちゃん母ちゃんの元には帰れませんという連中ばっかりだったんですけど、でそんな僕らに毎日歴史の話聞かせてくれるんです。歴史の話で、その歴史の話は僕らが学校で習った歴史とは全然違います。学校で習った歴史はくだらなかったですよね。僕はくだらなかったと思うんです。いい国作ろう、鎌倉幕府、源頼朝と覚えさせられるような歴史です。まあ要は、東安吉に書かねえかんキーワードは、1192年という年号か、源頼朝という人物名か、鎌倉幕府を開くという出来事名か、これを書けば丸がもらえただけですよ。だから僕、歴史の点数がいい友達を見て、あんた歴史が詳しいねじゃなかったと思うんです。記憶力がいいねだったと思うんですね。だけど、何年に誰が何したかは意味がないと思うんです。僕が田畑さんに教えてもらった歴史は、誰が何のために命をかけて、歴史を作ってきたのかっていう、その何のためにっていう思いですよね。で、それを教えてもらった。だって、ね、源頼朝が何のために鎌倉幕府を開いたかは僕ら先生から聞いたことないですよ。ね、太閤秀吉が何のために織田信長のわざわらぞりをこの懐に温めながら天下人を志したかは聞いたことがないですよね。だけど、何年に刀狩りをやったかとか、何年にね、比叡山焼き打ちしたかとか、そんなことは別に年号を覚えたって意味ないですよね。だけど、田畑さんはいつも、今日はね、西郷南州の話をしてやる。今日は西郷高森の話をしてやるとかね。今日はね、坂本龍馬の話してやる。坂本龍馬ってね、つってね、ガキの頃から、子供の頃からの話をね、もう映像で思い浮かぶみたいに話してくれるんです。ここでね、彼はこんな風に迷ったんだよって。だけど、剣術修行に行った時にね、黒船を見て坂本龍馬はお前、腹ん底からびっくりした場合って、海の向こうには国があるって。海の向こうには別の国があるって。なんだそれはって思ったって。で、そんなね、話いっぱい聞かせてもらって。そして、だけど、その、脱藩をするときにお姉ちゃんの命と引き換えてまで、自分が何のために脱藩をせねえならんだったか、坂本龍馬の何のため。で、薩長同盟を何のために坂本龍馬をせねえならんだったか、毎日命狙われながらって、その何のためにの話ばっかりです。熱くなるんです、聞いてると。で、ねえ、だって、それこそ、吉田松陰は何のためにね、松下村塾を作り、何のために獄中で書物を残し、で、30の若さでね、東京の武蔵野で腹切るわけですよね、国賊扱いされて。だけど、その時の話僕今でもよく覚えてるんですけど、ね、吉田松陰が東京武蔵野で腹を30歳で切らねならんとなった時、自制の句を述べたって、大声張り上げて読んだんだって。ね、書けよって僕ら書かされたですけど、三輪たとえ、武蔵野延べに口ぬとも、とどめおかまし、大和魂って呼んだんだって。三十の若さでね、この三輪たとえ、
東京武蔵野のこののっぱらで朽ちてなくなってしまったとしてもって、とどめをかまして、もうあんたたち徳川には止められんよって、もう大和魂に火がついたって、みんなが新しい世の中を作ろうと火がついたって、もう止められんよって、大声張り上げて腹かっきって死んだって。だけど塀の外にね、亡き先生のね、亡骸を迎えに来ねえならんだった。桂小五郎だ、日下玄瑞だ、伊藤俊介だ、高杉晋作たちは、そのね、時世の句、塀の外で聞いて、どがしこ心が震えたと思うかって。どれだけ魂が揺さぶられたと思うかって。お金いくらくれるから働きましょうかじゃないよって。この亡き先生、三十の若さで腹切るが切るがの直前に、ここまで自分の生き様を通して腹切ったこの人の思いを、俺たちは命に代えてでも明治維新をやるんだ。そう受け継いだんだよね。その思いが坂本龍馬にも乗り移り、勝海舟にもみんなに乗り移っていって、そして無血革命を起こしたんだよねって。その時に、銭金で人が誰か動いたんかって言うんです。情熱だよって。人間の情熱なんだよって。それぐらい、ただやる気で体を動かすんじゃない。本気になってやった時、人の心って動かすことができるんだって。俺たちのね、先輩たちはみんなそうやって歴史を作ってきたのに、この世の中見てみらんかって、みんな銭金の勝負じゃねえか。損か得かの判断基準で見ない人らせんかって。どう思うって言われて。僕ら涙流しながらその話聞いたですもんね。確かにそうかもしれんな。だからお前たち人間力なんだよ。だからみんな銭金だからどこかで求めてる。アイデンティティが残ってるはずだから。だから、せめてお前たちは人間力で生きるんだよってこう言われて。もう熱くなりましたよね。だから、その歴史の話だけじゃなく、例えばね、本田宗一郎さんとか、松下幸之助さんなんかの話も聞かせてくれ。松下さんだってそうですよね。だって僕らはまだ軽トラがありましたけど、松下さんはね、二股ソケット開発する、したったってリアカーに積んで営業を待っとったんでしょ。小学校も出るか出ないか、俺たちより学歴がなかったよ。で、体もちっちゃうて、お前おまけに病気がちでって。その人がなんでたった一代でね、世界股にかけるほどの松下グループ作ったんか。松下さん、本屋に行ってね、ビジネス書コーナーでテクニック本読んどったか、ハウツー本読んどったか、部下の動かし方、ね、顧客満足の方法なんて読んどったか、読んどらんって。あん人の小さなあの体から滲み出てるね、本気の人間力が出とったって。その松下さんは見越しに担がねえななんて、今人をね、見越しに乗せにあって、みんなが本気になった時に力が動き出したんだよねって。だけど、世の中便利になったってね、人間力には勝てんばいって、毎日そんな話だったんです。だから僕らは将来事業家になって、そして金は稼げ。だけど意味のある出口を持って使えって、そして役に立つ人間になれっていうことをもう耳にタコができるほど毎日言われてまして。そして、僕らが人間力を鍛えるためにということで、まあ最近になって僕がまとめたんですけど、田畑さんは日々の行動だって、日々の行動なんだって、その今の積み重ねなんだって、もうそればっかりなんですよね。その遠くのかっこいいことは言わなくていい。今の積み重ねだって、そう言われて、僕らはすごくスパルタでしたけども、随分鍛えられたんですね。で、それが、どんなのかって言いますと、僕、幼少、焼き鳥屋で知り合って、田畑さんと後ろついて、みんなが寝泊まりをしているところに行ったんです。だから軽トラが3台泊まってる車庫の2階でみんな生活してたんです。僕もそこに行ったんです。ただ6畳間が2間ありまして、それ続き間なんです。で、そこで6人生活、12畳で6人やから1人割り当て2畳なんですよね。で、まあ車庫の2階なんでキッチンもありません、風呂もありません、そんなところでみんな生活するんですけど、だけど紙が貼ってありまして、それで僕一番最初に田畑さんに与えられた仕事っていうのはね、返事をすることだったんです。お前の仕事はね、返事をすることだ。だって、俺に弟子入りしたいって言うんだろ。で、俺から何かを学びたいって言うんだろ。だったらね、俺から何か言われた時にお前ね、0.2 秒で返事しろって言われたんです。ね。人間はみんなそうだよ。はいっていう素直な返事する前にね、一旦ね、損か得かのね、そろばんを頭の中で弾く癖がある。それをやることは自分にとって得なことか損なことかっていう、そろばんを弾く癖がある。でもそろばんを弾いてるとね、相手にバレるんだよってこう言われたんです。そしてもっともっと愚かなことは、何もできないくせに返事をする前に、だけどこれが僕の理想なんですよね。僕はこうこうって思ってたんですよねって。返事する前に理想とか都合を喋るやつ、これが最も愚かなことだって、そう言われたんです。だからお前の仕事はね、0.2 秒の返事。間髪入れずに返事せ。 そしてね、俺から言われることはみんな受け入れろ。素直にって。受け入れなきゃ始まらんから。自分のことを言うようじゃ成長せんからって。変わらんからって、こういう。だって弟子にするってことはそういうことだから。お前の仕事は 0.2 秒の返事って言われたんだ。はあ、まあ返事ぐらいは子供の頃から返事せえ返事せえ言われてたから、それぐらいのことは入って言えばいいんだもんなと思ってたんです。だけど、その部屋にね、たどり着いて2階のところで、こう、紙が貼ってあるんです、その6畳2間の部屋に。で、そこに金曜日は風呂日って書いてあるんですよね。文字が書いてある。意味がわからなかったんです。なんだそれ金曜日は風呂日ってこう思ったんです。したら田畑さん言うんです。俺たちはね、風呂週に一遍しか入らないんだってこう言うんです。って浮きだ。だから金曜日にみんなね、銭湯に行くんだよって。だから金曜日に銭湯入ってる間にみんなコインランドリーで洗濯してね、そうやってやってんだって。だから金曜日は風呂日って、ってそう言ったんです。そしたら僕その時に、って言ってしまった。僕、昨日までもね、土木作業員ってやりながらでもね、貧乏してたけど、それでも風呂ぐらいは一日一遍入ってましたけどねっていらんこと言ったんです。そう言った瞬間に、バシーって胸ぐら掴まれたんですよね。じゃあ出て行けって言われたんです。お前毎日風呂入らねえ気が済まんとだったら出て行かんかって怒られた。ね、風呂ごときがなんぼのもんなんかお前って。死にゃせんからって言われたんですよね。一週間に一遍でも死にやせんって、体吹き越しとったらいいんだって。お前ね、だけどね、毎日毎日清潔にしとかなきゃ、不潔だったら女の子に嫌われるし、なんとかだし、ここだし、あこだし、だろ、お前って。そうやって都合を言うんだったらね、もう出て行けって言われた。風呂ごときでって、僕ね、それだけのことで3時間ぐらい怒られたんです、その後。そこで、週に一遍しか風呂入らんって言われた時に、そうですか、わかりました。って言っときゃいいじゃねえか。死にやせんのだからって。それが弟子入りするっていうことだよって言われたんです。ごちゃごちゃ都合言うんだったら出ていけって怒りまくられて。お前の仕事は返事って。いらんこと考えんでよかって。お前の仕事は返事だって言われて。はいってすいませんって言いながら、そこでの生活始まったんですけど、翌日、軽トラに二人ずつ、三台軽トラありましてね、二人ずつ乗り分けて市場仕入れに行くんです。で市場仕入れ行ったタワさん帽子かぶって仕入れてくる。で若い衆軽トラ積み込む。さあこれから三方向売りに行くぞってなった時に、ユニフォームがあるんですよ。なんか熊本の青年団のハッピーみたいなユニフォームがありまして、そのハッピーみんなで来ましてですね、頭鉢巻き巻いて。で、またその軽トラがですね、こう、真正面から見ると半分はペンキで真っ赤に塗ってあるんですよ。だから紅白なんですよね。だからお客さんから見ると、あら、行きは白かったのに帰り赤くなったって、ただそれだけのことなんですけど、赤白に塗り分けられた軽トラの、まあ周りにはペンキで、青年野菜行商軍団とか、なんか歌って踊る野菜売りとか、なんかわけのわからんことがいっぱい書いてあるんですけど、そういうド派手な軽トラに、ハッピー姿で鉢巻き巻いて、みんな売りに行くって。で、その時に僕、まあみんなやるからね、ハッピー着て鉢巻き巻いたんですけど、田畑さんそこで僕に、罠を仕掛けてくるんです、罠を。返事ができるかどうかなんです。で、これ別に意味ないんですけどね、僕がはいって言えるかどうかを試すんです。中村、お前は商品知識がまるでないんだから、だからね、俺と一緒に売り子さんやろうと思ったって売れんって言うんですね。売り子はできん。説明ができんとだから。だから、お前ね、今日はね、もうみんなにね、笑ってもらったりね、人が集まってくるように、お前今日は看板役してもらおうかね。だから目立たねえならんしね、笑ってもらわねえならんしね、とかって、そんな芝居打ちながらね、今仕入れたお野菜の中からまっすぐそうなキュウリ2本持ってきましてね。僕、鉢巻きして8匹来てるところへ見てね、キュウリ立てろって言ってきたんですよね、その時。鉢巻き巻いてるここへ。はぁって。嘘でしょってそんな、何ですかそれ、キュウリ立てろなんてって言った瞬間ですよ。バシーって胸ぐら掴まれるんです。返事はどこに行ったんかって言われたんです。キュウリ立てろって言われた瞬間に、お前都合考えたろうが。こんなん立ててどうなんだろう。こうだろうか、ああだろうか、なんだろうかって。お前考えたろう、今って言うんです。返事 0.2 秒っていうのはそういうことじゃないんだよ。キュウリ立てろって言われたら、わかりました。なんか意味があるんでしょう。そう思いながら、はいっていうことじゃなかったか。俺お前に昨日からその話ばっかりしてるよね。キュウリ立てるくらいのことはガキでもできるって。何言ってんだお前って言われて。もう怒りまくられたんです。ここで軽トラ横乗せられて、ずーっと運転しながら、僕助手席で話ずっと聞かされながら行ったんですけど、その軽トラの中もうキュウリ立ててるんですよ、8匹で。だけどね、その軽トラの中でまた聞かされた話が目から鱗だったんですよね。お前みたいな夢もない、目標もない、やりたいこともないって、それ自慢みたいに言ってるお前にはね、ぴったりの生き方があるんだって教えてくれたんです。ね、夢のある人はね、ほら夢があるってこと素晴らしいことださって。だけどね、夢がないからってお前悲観せんでいいんだって。夢のない奴はね、人を喜ばせて生きていくといいんだよ。俺ね、お前に教えてやる。いいかって、返事一つで人生が変わるんだよってこう言うんです。 だってお前ね、全然知らないどっかの会社に入れてもらって新入社員初日からでもそうだよ。返事一つで上司の心わしづかみぞって。同僚たちは上司から何か言われたらね、損か得かで物考えてるのに、お前一人ね、はい、はいって 0.2 秒で返事してみろって。お前それだけで上司はお前の、なんだお前のその返事の良さはって言ってね、びっくりするぞって。そして僕たちには、二つ目の行動哲学があったんです。頼まれごとは試されごとっていうルールがあったんです。要は頼まれるということは試されてるっていうことだって。普通の人はみんなね、頼まれるということはめんどくさいこと、鬱陶しいこと、なんでそんなこと俺に言うのかなっていうふうに受け止める人が大半だって。だけどね、お前みたいなバカは、頼まれるってことはね、俺にできると思ってあんた言ってんでしょ。何時間でやると思ってんの？どんだけの量やると思ってんの？あんたびっくりさせてやるから待っとけよってそう思いながらね、夜なべしてでも人の力借りてでもいいから頼んだ人間を驚かすような結果を出そうと体を動かしてみろって。それが頼まれごとの引き受け方だっていうふうに。人生は頼まれごとが作っていくとまで言われたですよね。で、だからそのね、どっかの会社入って 0.2 秒で返事して上司がびっくりする。お前返事いいねって言われた時に、僕らの中ではね、流行り言葉があったんですけどね、その時に言ってやれ、その流行り言葉。上司に向かって。いえ、そんなんだって、僕はこの会社に入れていただいて、これから辛いこともしんどいことも乗り越えて成長させてもらうんでしょ。